皆様こんにちは、シネマアクティブのペップでございます。今回配信させていただくのは2018年7月8日の日曜日に行いましたペップのメグッドバッドウィアードイン東京ボリューム1、こちらの、バッドで取り上げました、スキタ刻まれたアーティストたちの一瞬、こちらの作品の、私がどう見たかみたいなところのお話をですねさせていただいております。バッドとして取り上げているのはちょっと少々心苦しいところもあるんですが、この杉田さんの写真自体はですね、もちろんのことながら超グッドなものでございますので、このフォトブックは大大おすすめさせていただいております。なのでご興味ある方はですね、ぜひともあのフォトブックの方を、多分これはあのまだ書店とかでも買えると思いますんで、杉田刻まれたアーティストたちの一瞬、こちらをですねぜひお手に取っていただいて、でまあ私の音源も含めて両方楽しんでいただけたらこれ幸いということでございます。そんなグッドバッドウィアードイン東京はボリューム2として今年も開催をいたします。2019年7月14日の日曜日ですね。場所は前回というか昨年と同じく東京都新宿区の会議室で行います。まだまだスペースございますので、こちらの方をご予約いただければと思っております。窓口はシネマクティブ東京支部となっておりますので、この音源のテキストの方にもリンクを貼っておきますので、ぜひこちらコンタクトを取っていただいてご予約いただけたらなと思っております。放課後も予定しておりますので、ぜひ、私とゆっくりお話をしてみたいなというような既得な方いらっしゃいましたらですね、ぜひとも来ていただければと思います。それではバッド編として取り上げましたスキタ刻まれたアーティストたちの一瞬、こちらの音源をお聞きいただければと思います。どうぞ。それでは、続きましてバッドをご紹介したいと思います。今回バッドに選んだのは、これは劇場公開された作品でございます。こちらですね、スキタ刻まれたアーティストたちの一瞬、2018年日本の作品でございまして、相原ひろみ監督作品、115分、レーティングは一般ですのでどなたでもご覧いただけます。私はこれをシネリーブル神戸さんの18時台の回ですかね、で見まして、大体お客さん15人ぐらいいたかなという感じでした。この作品はご覧になった方いらっしゃいますか？意外といないんですよね、これね。なので、これもしてやったりなんですけど、では、予告編をご覧いただきたいと思います。どうです、あの予告見た感じ。
すごい魅力的です、
ね、あの良さそうやと思いませんでした、ね、思いますよね、はい、じゃあ、まずは、解説を、いつも通りキネノートのサイトからちょっと引用したいと思います。あらすじも後でやりますね。で、デビッドボーイ、ジム・ジャームシュ、YMO ら多くのアーティストとコラボレーションする写真家スキタ正義に迫るドキュメンタリー。時代の長寿をカメラに収めてきた足跡をたどるとともに、彼自身や信仰ある人々の証言から人柄や魅力を浮かび上がらせる。監督は数々のミュージックビデオの演出プロデュースを手掛け、自分のことばかりで情けなくなるよなどのプロデュースを務めてきた相原ひろみ。スキタ正義の甥、スキタ昭久が音楽担当及びプロデューサーとして参加している。あらすじ、こちらもキネノートから引用します。デビッド・ボーイ、イギー・ポップ、マーク・ボナン、YMO、寺山修司、今野清志郎ら世界的アーティストの代表的なポートレートやアルバムジャケットを数多く手掛けてきた写真家スキタ正義。多岐にわたるアーティストたちと信頼関係を築き、半世紀以上も第一線で活躍してきた。九州の炭鉱町で過ごした幼少時代から広告写真で頭角を現した1960年代、海外に飛び出しボーイとの運命的な出会いを果たした1970年代、時代を見つめ時代の寵児たちの最高の瞬間を写真に刻んできたスキタ。そして彼は雅や、ドラムタオラ、若いアーティストとのフォトセッションに挑み、国内外で大反響を呼んだ写真展を開くなど、今もなお好奇心とチャレンジ精神を燃やし走り続けている。1979年に発売された YMO のアルバム「ソリッド・ステート・サバイバー」のジャケット撮影秘話や、ジム・ジャームシュ、糸井重里らの証言を交えながら、数々のアーティストたちに愛されたスキタの魅力に迫ると、こういう作品でございます。 では、ポイントを、3つ挙げてご紹介を進めてまいりたいと思います。まず1つ目、有無を言わせぬ写真の素晴らしさから、2つ目、だからこそ気になった編集で、3つ目、ドキュメンタリーとは何か、この3点でお話を進めていきたいと思います。まず、ポイント1つ目ですね、有無を言わせぬ写真の素晴らしさということなんですけど、僕が持ってきたこれは実はあの劇場パンフレットではなくて、この作品と連動して出たフォトブック、公式ブックっていうもんなんです。で、これは僕が、リーブルさんで見たときは売り切れてました。なので、あと見た方の満足度っていうのはまあ割と高いのかなというふうに思います。マーク・ボランの写真ですとか、いろいろ、まあ、デビッド・ボーイもそうですね、まあ、寺山修司とかね、これとかすごくないですか。これもあの劇中で出てくるんですけど、非常に広告写真なんですけど、あのアーティスティックな写真をもうすでに1960年代ですかねで撮られてる。あとこれですね、ミステリートレイン、ジム・ジャームシュ、先日ジミーソウルラジオフェスで僕はあの香川の方に行ってまいりまして、その時にも取り上げた作品ですけども、これもあのちゃんと映画のクレジットで杉田さんの名前が出てて、ジム・ジャームシュの作品の中で唯一そのフォトブックって言ってたかな、写真集って言ってたかな、が出てるのはこれだけらしいです。あのジム・ジャームシュも本編で出てきてますけど、これ以上のものは作れないからもう作らないみたいなことを言ってましたね。まあそんないろいろ載ってます。後でまたあのご覧になれる方見ていただいたらいいんですけど、この作品の評価4段階で言えばカーでございます。で、今回まあバッドとして紹介するのね、バッドで紹介するのはまあカーの作品もまあまああるんで、まあ、若干心苦しいところもあるはあるんですけど、まずまあ良かったところをポイント1で挙げときたいと思うんですけど、まあもちろんこの今見ていただいたこの杉田さんの写真のやっぱ圧倒的なパワーですよね。まあこれはもう完全に見た方がどう感じるかっていうところなんで、もう理屈じゃなくて、まあ見ていただいて皆さんが感じるところっていうのがまあまさにそれやと思うんですけども、まあ音楽好きの方であれば当然一度や二度どころではない、もう何回も見たことあるような写真ですけども、そうじゃない人でも、あ、その写真はなんか見た覚えあるわみたいなね、音楽好きじゃなくてもっていうのはあると思うんですね。まあそれぐらいやっぱりメジャーな写真家さんであるということなんですよ。これらから感じるその力強さとかライブ感とかアーティストの素顔とか芸術性ですよね。まあどれを撮ってもやっぱり非常に素晴らしいと思います。まあ、杉田正幸さんっていう方、さっき予告でも出てきてましたけども、どんな方かっていうのを公式サイトのアバウト杉田というコーナーがありましたので、そこからちょっと引用させていただきますけども、1938年福岡生まれなんで2018年で多分80歳になられるということですね。1960年代から頭角を現し、1970年代には活躍の場を世界に広げる。デビッド・ボーイ、イギー・ポップ、マーク・ボラン、今の清志郎、YMO などの写真が有名だが、そのフィールドは広告、ファッション、音楽、映画まで多岐にわたる。2012年、40年間撮り続けてきたデビッド・ボーイの写真集、ボーイ・スキタ、スピード・オブ・ライフ、生命の速度をイギリスから出版。その他の写真集に、ボーイの木、T-Rex、1972、YMO ・スキタ、ソウル、今の清志郎などがある。また、イギリス、フランス、イタリア、ドイツ、アメリカ、オーストラリア、などの世界各地で自身の写真展を展開中と。未だに現役なんですよね、実は80歳を迎えるにあたっても、まあ、リビングレジェンドと言っていいかなと思うんですが、まあ、本作にですね出演する人々のやっぱりまあそうそうたる顔ぶれですよね。予告でもご覧いただけたかと思いますけども、まあ、どんな方が出てきていたかという継承略でちょっと紹介しますけども、布袋寅泰、ジム・ジャームシュ、山本寛斎、永瀬正敏、糸井重里、リリー・フランキー、ポール・スミス、細野晴臣、坂本龍一、高橋幸宏、宮城パンタ、是枝裕和、柳井道彦という、まあ他にもいらっしゃるんですよ。でもまあこれぐらいの人々がこの杉田さんの話をしたり、あるいは杉田さんとその方々が直接お話をされるというんですから、まあ絵的にもむちゃくちゃ豪華なんですよね。まあ予告でも見ていただいたら分かる通りむちゃくちゃ豪華です。制作費に換算したら、ちょっと下世話な話しますよ、とんでもない額が多分出されると思うんですけど、おそらく杉田さんと親交のある方々なんで、まあ、そこはっていうようなことで出てるんじゃないかなと僕は邪推をしてます。これは裏取ってないですよ、まあ、多分そうなんじゃないかなというふうに思ってるっていうことです。それから予告編でのオープニングでもかかりましたし、本作のオープニングでもかかるんですけど、
まあ、YMO、まあ、クラプトンもカバーしましたビハインドザマスクが、出てきます。イントロだけでむちゃくちゃやっぱり知ってる人であれば上がる曲なんですよね。作品の導入としてもやっぱり文句ない作りにはなってるんですよ。というふうに、まあ、写真もいいですよ、音楽もいいですよ、出演者も豪華ですよと、なんでバットなんとなりますよね。まあそれをこれからやりたいと思いますけども、ポイント2つ目、まあ、だからこそ気になった編集ということなんですけども、ポイント1で挙げたように作品を構成する写真とか音楽とか出演者っていうのはもうこれも文句のつけようがないんですね。この素材、まあ、それぞれは素材ですよね。これを生かすも殺すもやっぱり編集なんやなっていうのを非常に強く感じたのが、まあこの作品でありました。で、まあ、そういう作品のやっぱ典型かなというふうに僕は感じたんですね。例えばこの作品の冒頭で好田さんが、布袋さんと話をする場面っていうのがあるんですよ。それがこの、マーク・ボランのこの写真を見て布袋さんがねこの写真について喋るっていうところがあるんですよ。まあ、この内容もちょっとねご覧になる方いらっしゃったらあれなんであえて何を話してたかっていうのはちょっと言わないですけども、そのエピソードは素晴らしいなっていうふうに思うんですね。そこからいろいろ布袋さんと好田さんがいろいろ喋ってるんですよ。何喋ってるのかっていうのは、まあ、部分的にはもちろん分かるんですよ、日本語なんで分かるんですけど、全体として繋いだ時に何の話かなっていうような感じになったんですよね。僕は普通に喋ってて、まあ、こういう話の流れにはならんよなっていう感じの話の流れやったんで、やっぱり同じ場所で撮ってるんで編集したところっていうのが、まあ、分かりにくくはなるんですよ。カメラももちろん変わるんで分かりにくくはなるんですけど、かなり編集が入ってると思うんですよね。これはちょっと編集としてどうなんやと、まあ、最初の時点でまず思ったんですよ。布袋さんが話すその話っていうのが、まあ、インパクトがあって、まあ、非常にパンチラインとしても強烈なんですよね。だからこそその編集の不自然さっていうものが見た方の印象の中でちょっと薄くなってるんちゃうかなと僕は見てて思った、そういう気がしてならなかったんですよね。まあ、それぐらい部分部分を撮るとやっぱすごい光ってるところがあるっていうことなんですけど、編集で気になった点っていうのは実はまあ冒頭だけじゃなくて全体的にあるんですね。それは作品デザインとして、まあ例えばですよ、例えば好田さんのキャリアを横軸に配置したとした場合に、その時代時代におけるそのエピソードを縦軸にこうやって置くということで、見た人としてはこう動いてる中でこういうエピソードがありますよっていう話やと、まあ非常に見てて分かりやすいしすっきりするというふうに僕は思うんですよね。ところがこの横軸の流れが地元の福岡のここの話がありました、ロンドン行きました、どっか行きました、で昔の話がありました、でまた別の人のとこ行きました、でまた福岡戻りましたみたいな感じでエピソードが結構まあこう右往左往するというか前後するんですよね。ここが、まあ、僕は非常に気になりましたね。結局それって何を伝えたいんかなっていうのが全然僕としては伝わってこなかったんですよ。だから杉田さんっていうのはすごいっていうのはもちろん分かるし、出てきてる人もすごい、音楽もいいよねっていうのは分かるんですけど、じゃあこの映画で何を伝えたかったのっていう話になった時に、僕は正直疑問符がついたんですよね。先ほどの言うた話でもまあ重複するんですけど、全体としてやっぱり部分部分のエピソードとか出演者の豪華さとか、あるいは音楽とか写真で、まあ言葉は悪いですけども、まあ、ごまかされてしまってるんじゃないかなというふうな思うぐらい、僕はこの作品の高評価にはちょっと疑問符つけざるを得へんなというふうに感じたということなんですね。で3つ目、ドキュメンタリーとは何かということなんですけども、まあ、映画を、ね、たくさんご覧になっている皆さんですから、まあ、ドキュメンタリーっていうのも当然ご覧になる機会が多いかなと思います。その中でこのドキュメンタリー良かったなと思う作品を皆さんの頭の中でちょっと思い浮かべてほしいんですよ。時間の流れ、先ほど僕が言いました時間の流れの横軸っていうのがしっかりしてる作品じゃないですかというのを僕ちょっと聞いてみたいなと思うんですね。例えばグッドバッドウィアードで過去に紹介したドキュメンタリーで言えば人生フルーツ、それからヤクザと憲法、これなんかもちゃんと横軸の流れっていうのがあるんですよね。バッドで紹介して、まあ、まあまあ酷評した We are Perfume、 これですらって言ったら悪いこれでも横軸はあるんですよ。時間の流れこそがドキュメンタリーというものを この映画作品たらしめてるんじゃないかなというふうに僕は考えるんですよね。これはドキュメンタリーって言っても、まあ、劇映画と同じようにですね、さまざまな登場人物が出てきてその人々の顛末っていうものを描くわけですから、当然時間の流れっていうのはやっぱ重要なファクターやと僕は思ってるんですよ。重要なファクターで描かれることが登場人物の成長という形で現れるかもしれないし、まあ、例えば物理的な死というものを迎えるということで現れるかもしれないですね。ドキュメンタリーって何かっていうふうに考えた時に、僕はまあこの場所で無理やりそれの答えを出すとすればですね、時の流れを記録するっていうことになるんじゃないかなと思うんですよ。それをもとにこの作品のことを考えた時に、杉田さんが撮ってきた写真の数々ですよね、この写真こそがその時の流れを記録していることになってるんですよね。だから、そのクオリティとかエピソードを知ることで、ある種のドキュメンタリーが、もうこの写真のサイドストーリーを話しするだけで、ある種のドキュメンタリーがもう成立してしまってるんですよ。いうのはやっぱり構成してるこの題材、それから杉田さんというものをドキュメンタリーとの題材に選んだことの、まあ、功罪なんじゃないかなと。もちろん高評価されてる方がいらっしゃるんで、それは功の部分になると思います。僕のようにあまりどうかなと思う人には、まあ、罪の部分になるんじゃないかなというふうに思ってるっていうことですね。で、結んでいきますけども、まあ、そんな本作の流れですね、時の流れにおいて、まあ、その時の流れを記録している象徴的な写真っていうのが実はフォトブックの中にもあるんですよ。これ見ていただけますか。こちらのデビッド・ボーイと撮った杉田さんの写真、そしてエイギー・ポップと撮った、まあ、割と老齢になった後の杉田さんの写真ですよね。この2枚見ていただいたら分かる通り、この時の杉田さんの写真から伝わってくるギラギラしたイメージとか、おそらくその野心的であろうと思われる力のみなぎり具合から、この、まあ、今の年齢に割と近い10年ぐらい差があるのかなの、この写真の力の抜けた感じっていうのが、まあ、まさにこの時の流れをやっぱ記録してるんですよね。例えばですよ、僕が言ってる横軸がこっから始まってこっから終わる話ですよということで、この横軸をしっかり通してもらった上でいろいろなエピソードがここに描かれてたんであれば、僕はもっともっと素晴らしいドキュメンタリーになったんじゃないかなと思うんですよ。さまざまなスターとさまざまなエピソードを、まあ、並列に並べてしまってるっていうことなんですよ。だから僕はドキュメンタリーとしてあんまり面白みを感じなかったし、すっきりしない印象を受けた。ただですよ、こういう説明をこのフォトブック一冊の写真だけでできてしまうぐらい、杉田さんの作品っていうのはやっぱりパワーがあるし、やっぱ素晴らしいと思うんですよ。これは本来は一つのドキュメンタリー映画として、杉田さんの作品の映画の中に内包すべきもんやと思いますけども、それぞれの作品がその中ですよ、中の写真の作品が優れているがために、こう映画というこの内包するもんが突き破ってこう出てきてると、こういう印象を受けたので、僕はやっぱりこの作品はしっかりこの横軸を通した上で描いてほしかったなと。であれば多分もっともっといい映画になったんじゃないかなというふうに思ってます。ということで今回のバッドは、杉田刻まれたアーティストたちの一瞬、こちらをご紹介いたしました。